90年代コムゾ
ー
というわけでですね、90年代にこう渦巻くいろいろな思いをですね、まあ、とりあえず昨日は慶三がまあ、もう全部ね嫌な部分を出し切った
そうだね、90年代の海みたいな
もん、ま
あ、あの体現しましたから昨日はね、は
い、ね、一旦ね、はい、前提としてね、
これからちゃんとじゃあ音楽について語ろう、
音楽で言うと、やっぱりもうグランジがドハマりしちゃったわけですよ、
まあ、まあそうだね、
グランジだよな慶三は、
私の場合は、でそれであのしかも俺洋楽結構遅かったのね、入ったのが、高1からなんですよ、
はいはいはい、
高1から、
だから中学まではほら完全なバンドブームで、もむしろ邦楽ロックしか聞いてなかった
っていう、あ、かまいたちさんね、慶三
かまい、最終的にかまいたち
たどり着いたの、
惚れ込んでたんだけどでもともとの始まりはTM ネットワークなんですよ。
いやお前めちゃくちゃメインストリームから言ってるじゃないです
か。何なの？全然。何なんだお前。
何だって昨日の話が。めっちゃメインストリームじゃ
ん。そんなメインストリートだった？
メインストリートだよ。
で、
それがね、中学校の時？
あのね、小6の時に、嵐の転校生吉村純がやってきて、
ワイナので
、あいつが多分 TM 持ち込んだんだよね。
いや吉村って TM っぽかった。え？吉村って、ね、海外からの TM 輸入業みたいなやつだ。
TM 業者。
TM をこう逆輸入したとかじゃなくて、その我々のコミュニティに、TM ネットワークっていうのがいると、多分カセットですかね当時ね。それでめちゃくちゃハマって、で、でランギはそれ TM ネットワーク置き土産にもういなくなっちゃうんですけど引っ越してくんだけど、
吉村って小室ファミリーじゃないよね、安室ちゃんとかのあれじゃないよね、
もともとはもう、もう小室ファミリーだったんですよ、
ね、じゃない、ないけど、
そうそうそう、うん、それで音楽ってすげえなって、ちょうどね中1の時に CD が発明されたっていうか、CD ラジカセが普及したのかな、いやだから初めて買った CD も TM ネットワークのベスト版ドレスですし、でそこからバンドブームだから、90年代ロックって言うと高校入ってね、まずね、メタル行ったんですよ、
メタル
を教えてくれた友達が高校にいて、でそこからまあガンズまで行くんだけど、だ最初はアイアンメイデンと か, なんかライオットとか、何この人は超速いじゃんみたいな感じで、
メタル流行ってたからね、メタル
なんか流行ってたね、イングベイとかさ、でそこでもうグランジで超カルチャーショック受けて、めちゃくちゃかっこいいじゃんこの人たちって、だからね逆にその同族嫌悪じゃないけど、グランジにハマったことによって、もう異常にそのメタルとかが嫌いになったわけ、
なるほど、その服装とか髪型いろいろ、
何あの髪型、なんでお前バッシュでお前スリーブジープ入ってんだよとかっていう方に行っちゃったわけですよ。
めっちゃ今長野くん入ってたけどね。
なんで何お前 G ジャンの袖切ってんだよこいつらとか言ってさ、もうそっち行っちゃったわけですよ。
ああなるほど。
もうグランジってそのファッションからも全部逆にやってやるみたいなとこあったじゃないですか、長ズボンの上に短パン履いてっつって、でドクターマーチン履いてみたいなさ、
ファッションからね、
だからもう本当に僕の90年代ロックはやっぱもうグランジ一本ですね。
ほう
で最終的にそのグランジ一本ですねの結論で終わりなんですよ。ここまでいろいろ言ってあんまり深みない
でもほらちょっと深みをね、
いやいやなかったけど、
もっと専門的に言うんだったらやっぱグランジの中でも、サブポップとかシアトル系とかその R.E.M. とかこう、ね、これ枝分かれするじゃないですか、でその中で言うとやっぱりね、あのサブポップにやっぱ影響すごい受けて、でそこにやっぱ三本柱じゃないけどニルバーナ、パールジャム、まあ、サウンドガーデンもいるけど、まあ、アリス・イン・チェーンズとかね、ちょっと毛色、
でもさなんかさ、パールジャムをさ認めるか認めないか論争ってなかった、
そうなんですか、
いやほらニルバーナとパールジャムみたいな時に、やっぱニルバーナが、まあ、本物でっていうか、
言ってたね、エディと揉めてたよね、
ちょっと揉めてたじゃない、やっぱそのパールジャムってなんかさ、やっぱちょっとうまいっていうか、なんかちょっとニルバーナとは ちょっと違うその何、うんうん、パールジャムのこうなんか、
うん、いいか、うん、あれパールジャムって呼んでんの？
え、パールジャムじゃない？
パールジャム、やっぱ俺たちはパールジャムだね。
パールジャムだけどね。
パールジャムだったの？
パールジャム、パールジャムって、
パールジャムでしたよ。
ネイティブっぽいけど。
いや、そうか、うん、だからパールジャムって言うとなんかのジャムみたいな感じだけど、だパールジャム
で、パールジャムで行かせていただいてますね。
じゃあもう、パールジャムで行ってください、
は
い、
まあでも確かにちょっと土台は違う感じあってね、パールジャムとニルバーナはね、
うんうん、そうそうそうそう、やっぱ、なんかちゃんとしてるっていうかさ、パールジャムの方がうまくて、なんかこう、まあ、グランジではあるけど、まあちょっと実力を持った人たちっていうのがね、なんかそれで、うんうんうんうん、パールジャムを認めていいのかみたいなのは、あのニルバーナと間では、
いや、まあ、じゃあパールジャムのね、そのユーキの誤解をね、パールジャムのね、うん、誤解を一個、じゃあ一個最後溶かしたいんですけど、
うん、おー、はいはい、
あのパールジャムって、うん、あのエディ・ベダーっていうちょっとアイコン的なボーカリストがいるんですけど、彼だけ最後に加入してるんですよ。
あー、そうなんだ。
でシアトルじゃなくてサンディアゴかなんかのサーファーだったんですよ、ただの。もともとパールジャムの前身にマザーラブボーンっていうバンドがあって、うん、そのマザーラブボーンでデビューするはずだったんだけど、うん、ボーカルの彼が、うん、要はオーバードーズで、ね、もう早くも死んじゃうんですよ。
お、
うんうん、それでそのボーカルが抜けて、エディが、うん、まあ、オーディションとかあったのかな、うん、で入ってパールジャムっていう名前でデビューするんですね、うん、
あ、なるほど。
だからもともとのマザーラブボーンとかもやっぱドラッグとかもガンガンで、そんなにいい子ちゃんってわけじゃなかったってことなんですよね、彼らも。
あ、元は違う、
ニルバナみたいな、うん、本当同じ界隈で同じようなライフスタイルを送ってたはずなんですよね、うんうん、
あ、なるほどね。
だからすごく彼らだけ特別、あの優等生っていう見方はやっぱりちょっとズレがあるかなってとこはありますね。
すいませんでした呼び方から含めてすいませんでした、
まあ、まあでも一般的なイメージはね、そうですよね、確かにね、
そうね、うん、なんとなくね。
でやっぱもうそのカートが死んだ後に、うん、これはカートへのレクイエムじゃないかっていう曲とかもあったりもするんですけど、うん、まあ、それはちょっとまた明日にでも、
まだでもまだ継続が続け
るあ、今週俺の週でしょって
今週そう、継続だけがいく感じ。
いやいやいや、言ってください、はい。